ナレコムゾコータンの小宮美です。
ムータントムでございます。
ドータントゲーゾです。
さあキングがもう帰ってきて、
キングね、はい、
3日目ですよ。
ビンビン、
はい、ビンビンキング部の最強サンマ伝説。
ビンビン、はい、最強サンマビンビンです。本当に
最強サンマビンビンすごい。あれゲーゾー部はもうすぐあれ復帰するんでしょ、あのダブルアクセルとかそういう全部一連のウムとのコンビのやつはもう
記念で、もう今年全部やりますよ。全部盛り、全部乗せて、
全部乗せてやるです。当然ミシュランズから何から
最後はあのダブルウマイラーで締めますから。
もう本当にウムのコロナのせいでもうウマイルって死んだからね。
お一人が味覚障害とかどうすんだやつが。
確かに多分ウムのコロナで一番死んだのはウマイルで、ね、
いやでも本当最後の動画になってたかもしれないよね。俺のあのうまいりもね、あのコムゾーで出してたやつがコロナで死んでたらさ、
ビッグ吉村じゃなくてね、あれの。
はい、
2人の活動もこれからちょっと、
これからね、
ようやく
もう楽しみですけども、
まあ、確かに僕はもう交代ありますしね、はい、今のところ、ね、
あそうだね、
そうそう、動きやすい
し、そうか、それも気になるんで、もう大丈夫なの交代的には。うむは、
うん、大丈夫だっていうふうに言われましたけど、
絶対ならないわけ、その新種とかじゃない限り。
うんとね、絶対とは言われなかった、歌ってないですけど、結構な高確率でならないっては言ってましたね。
自分の方が最強だ今。
そうですね、うんうん、
キング
ですね。だから
でもさ、それってさ、ウイルスは入ってくるけど影響ないだけなの、それと も, もうウイルスが入ってこない、
入ってくるんじゃん、
入っては来るでしょ、だってそれは。
じゃあウムはもうは抗体あるから入ってきても最強だけど、それをまた移しちゃう可能性はあるってことなのじゃ。
あ、まあそうか。
どうなんだろう、それは。でもどうなんだろうね、もう菌が入ら残もう入るけど、うん、
菌はだから
残んないんだったらもう移さないよね、人にはね。
入ったら菌からしたら、うん、満室でしたってことだよね、要はね、
うんうんうん、
ウムホテル入ってみたら、あ、なんだもう部屋空いてないの入れないんだって言って、て、うん、出てくるわけでしょ、
うん、そういうことですよね。
あ、動けんのあいつら、こうやって。
いや、だって菌ってどっかから入ってくるわけで、吸ったりとかなんかで
入ってきて、
入ってきたら、あ、もうすでに このホテル入れないんだと、
うん、
そしたら死滅するしかないわけですよ彼ら。
出んじゃないの、もうや出ようって言って。
そんな自由にでき
る。だってそれが飛沫じゃない、バーって出るから他の人うつるわけじゃん。
ああ、だからそれが要はウムが飛沫をするようなことをしなきゃ出れないわけですよ、彼らの意思
で
飛び出したりできない。あ、だよねだよね、うん、それはそうだよね、う
ん、ま、でもだからそう、飛沫では出るんじゃない、
うんうん、だからそのうつしちゃう可能性は、だから
可能性はあるのか、
あるかもしれないですよね、うん、
あ、それじゃあまた、うん、ダメだね、いろいろ遊びまった
ら、抗体ある同士だったらもちろんいいんだろうけどね、うん、
あ、
うん、
あ、だから俺とか慶三はウムの前ではもうガンガン唾かけまくっていいってことだよね、ウムにね。
そうそう、なんか違う菌が入って
る、ね、違う菌の場合はあるけど、
うん、
そう、あ、じゃあ抗体を持ってる人だけが集まる抗体居酒屋みたいなの作れば、
そうそうそうそうそうそう、
何の店員もみんなコロナ経験者、
そうそうそう、うん、でもそういうなんかあってね、なんかそういうイベントを全部抗体、
そうなんだ、やっぱ
でもそれもやっぱ 100% じゃないからダメだっつう話だって確か。
あ、へ
え、うん、でもさ、それ流行りそうじゃない、コロナ酒場みたいな、
ね、コロナ酒場
経験をみんなでさ、うん、あれ辛いっすよ、うん、そう4日目あたり辛いんですよねみたいなさ。
いや、それ盛り上がると思う、絶対
絶対盛り上がる
よ、ね、やっぱすごい、やっぱそのなった人との話とかその一体感っていうかあるもん、やっぱすごい、なってない、まあ、ゆうひくんとか慶三言ってもなってねえしな、まだっていうね。
そうだ
ね、何言っても、いや、お前がなったことないからねって入れないもんね、それ以上は。
うむ、でもそれやったらさ、今後ずっとさいいかもよ、同期会みたいなのもあるじゃん、コロナのさ1年後2年後とかでもさ、
あ、第3波の、
そうそうそう、第3波同期会みたいなさ
そうだね、
コロナイトやればいいじゃん、コロナイト。
確かに今俺のかかった時 一番多い時期だからね、人はね、
一番同期が多いさ、
同期多い、うんうん、
ベビーブームみたいな
ことですよ。ベビーブームですよね、本当ね。
いいんじゃない、マジでね。
そうなんですよ。そう、それで、
そうか、
その 実は結構こっからが俺しんどかったんですけど、入院っていうのは、
うん、
入院っていうか、安心感もあるけど入院するとやっぱ不便だとか不都合がすごい多かったなと思って、
うんうんうん、
まずこれすごい電話き、入院申請しました。そしたら、ちょっとこのご時世なんですぐに入院できるかどうか分かりませんって言われて、
うん、
保健所から、うん、分かりましたって言って、じゃあ連絡待ちますと言って待ってたら30分後ぐらいに連絡来て、
うん、
入院できますって言われて、うん、早っ、できんじゃんっていうふうに思ったんですけど、うん、でそれがその僕が行った広尾病院だったんですけど、うん、広尾病院って本当は2月1日からはコロナに特化する形になる予定だったのを、うん、もうこういう時期だ
った
ので、
うん、
前倒しでちょっともうコロナ病棟の部分をオープンさせたみたいな感じだったらしいんですよ、
うん
うん、
だから結構その他の病院知らないけど、その広尾病院はなかなか整ってない部分とかその結構 あるとか、あもう含めてその保健所の人に、それでも行きますかみたいなこと言われるんですけど、
う
ん、例えば相部屋ですと、
うん、
で4人部屋、結局3人しかいなかったけど4人部屋に、
うん、
コロナ患者の人たちと一緒の部屋になりますと。で
同期と、でもそれは映らないんでしょ、うん、その人から産むには。
そうです、そうです、うん、で、もうそこの部屋に入ったら一切出れませんと、治るまでね、
うん、
でうん、そういう約束事を必ず守れますかとかも言われるわけ。発狂したりとかしたらもう
そうだよね、
ダメですよっていう。
発狂、いや俺発狂するともう本当に、
そうそうそうそう、うん、で大丈夫ですって言うしかないから大丈夫って言って、じゃあお風呂もないですよと、
うん、
もちろん、うん、で洗面所がちっちゃいのが1個ありますけど、そこで歯とか磨けるし、
う
ん、まあ、頭とかは多分洗うの無理ですと、
うん、
で言われて、でトイレは部屋からも出れないんでトイレもないですと基本的に、
うん、
でベッドの横に椅子、
うん、
会議室みたいなのに椅子の真ん中に穴が開いてて、
うん、
座るとこの、うん、そこに黒いビニール袋をつけて、それをトイレとしてそこでトイレにしてくださいと、ベッドの横で。
だってそれは産むがということはイコール他の人も座って横で うんことかしてるってことでしょ。
そうそうそうそうそうそう。で、うん、もう仕切りはカーテン、薄いカーテンのみでっていう感じの、うん、まあ3人だったけど、その本来だって4人がそこに行くみたいな、
うん、
もうすごい、うん、結構な環境なんですよ。
それは辛いよ。
それはまだそのコロナ病棟に慣れてないからそういう状況で、他の病院は もちろんそうではない。いや
だからね、それは結局僕も情報を集めきれてないんで、そのお金出し、しかもこれ一応公金っていうかただなんですよ、
うん、
だから そういうお金を出したらまた違う、うん、ことになるのかもしれないし、どうか分かんないけど、まあ、とにかくその嫌だなっていう感
じ。窓あんの？
窓あります。
窓ある、まあ、あるだろうけど、それ要するに全員カーテンで仕切られてるでしょ。そのだから自分的にはただカーテンに仕切られたそのところにいるの。窓の
見に行ったりしてる。俺は窓辺だったんですけど、ベッドが、
うん、
窓辺のじゃない人ももちろんいるじゃないですか、
うん、
ベッド2人が窓辺で、うん、でこっちが入り口、もう2人が入り口でっていう感じで、窓あってドアも窓も開けられるん
し、窓開けていいの？
うん、開けていいんですよ。
それラッキーだったね。
5階で、まあ自分、まあ看護師さんが開けに来るんですけど、換気で開けていいし、その室内に関してはまあそんな広くないけど歩き回ることできるんで、その壁際、入り口際にいたとしても、窓の方に来て風を浴びることはできたりとか、景色は見れたりしますね。うん、そうで、その過酷なところに行かなきゃいけないっていうのはすごいまあ気分がまあちょっと一個めいってるけど、まあでもこの死ぬかもしんないっていうのもあるから、もう背に腹は変えられん状況で行くわけですよね。
それ気持ち的には どっちなの？そこに、まあ言うならば閉じ込められている状況が辛いのか、やっぱり とはいえやっぱここ病院にいることで安心だなっていう、うん、あのむしろまあ心地いいというか安心感の方が強いのか。
安心感がありましたし、あとその病院に入院申請するときに本当にもう断れませんよみたいなことちょっと脅されるんですよ、
うん、
申請したらね、
うん、
でそれでもいいって言っちゃった後に条件聞いてるから
最初に教えてくんないの、うん、
教えてくんないですよ、
椅子でうんこすんですよみたいな教えてくんないの、
教えてくんないですね全然、
うん、
だから
最初に心づもりを聞いてからちゃんと契約書を書いてからそう実はっていう、
そうだからそれは本当人によるのかもしれないですけど、僕の場合はその疲労病院のところはそうでしたね、だからもうだからうんって言っちゃった以上行かなきゃいかんなっていうのもあるし、
は
あ、でもやっぱちょっと診察してもらって薬とかあるんだったら熱下がるといいなとかはありましたけどね、確かに単純に、
うん、ああね、
そう、それで行くときにさっき言ってたその完全防備の人が迎えに来るんですけど、
うん、
途中でその保健所の人に一箇所寄っていきますと
車の時ね、
そう車で搬送される時に病院に疲労病院に行く直前にもう一人ピックアップしていきます
な、うん、あなるほど、
うん、それでもいいですかって言われて、
うん、
断れるんですかっつったら断れませんって言われて、
うん、で何で聞いたの、そ
う
そ
うそう、もうだからすごい聞いてくるけど決まってんのよ全部、
あ、まあ、一応聞くんだ、
そう、なんか2時までに病院に行かなきゃいけないからあと30分後に迎えに行きますって言われて、
うん、
でも何も準備とかできないからちょっと準備させてしたいんですけどって言って、
あ、
次の便でもいいですかって言ったらダメですって言われて、もうでも決め打ちで一応聞いてくるけど決め打ちでもそれに乗るしかないみたいな、
うん、それさ服とかそういうのだって何日かも分かんないでしょ行ってから、
そう分かんないんですよ、でしかも、ね、妻もそのまだ陽性だから、
うん、
着替えとかそういうの持ってくる人もまあ友達頼めばいいんですけど、
ああなるほど、
基本的にあんま不便は多いじゃないですか、でも日にちも分かんない、
何持ってったの、
うんうん、そう、
当面の着替えを、
当面の、まあまあ、着替えと、まあ
下着ですね、下着を1週間分ぐらい、
うん、
でも風呂に入れないからそんな着替えられないなってのもあったんですけど、あ、まあ、だから実質5日分ぐらいかな、
うん、
と、
うん、
タオル、
うん、
なんだっけな、歯磨きセットみたいなのとか、
うん、
とあとパソコンとか、そう仕事するかもと思って、やっぱそういうパソコン関係、うん、電気関係、そんなぐらいかな、もう詰め込んだのはカバンとかに、うん、
ああ
、そうね、タオル
とか、あの吉村の結婚式でもらったさ、重いさ、うん、必要のないあのコースター持ってかなかった
の、それはね、あのね、今ここにあります、
あるそれ持ってかなかった
の、持ってかなかったですね、事務所にあったんであ
れ本当に水も
そうだ、本当に邪魔だよねあの思い持ってきて置いて帰ってくればよかった
そうだよ、でちなみにほら今後さ、はい、入院する人のためにこれだけはあった方がいいです
よね、そうそうそうそう、
急に行
くことになったら
一応その病院によってですけど売店とかあって僕も変えたんですけど、でも土日挟むと買えないとかあるんで、
う
ん、
辛いよね、でも土日に2日間物も買えない状況になるわけ
で、そうそうそうそう、まあ、あとは友達が持ってきてくれるって受付で渡すことはできるんですけど、
できるんだ、
うん、
あ、そうかそうか、
でもまあまあお世話かけちゃうしっていうのもあるんで、濡れたタオルあるじゃないですか、体拭く、
うん、ウェットティッシュ、
ウェットティッシュのでかいやつと、
あ、
歯磨きセットと、あと、うん、頭こうなんていうの、あ、水いらずのシャンプーみたいな、
そんなのあんの、
そんなあんの、うん、
それはあるといいですね、すごい、
そうか、キャンプ行くと思ってキャンプセットみたいなのあるの、
そうそうそうそうそう、
あ、
やっぱり火は起こしちゃダメ、
火は起こしちゃダメでしょうね、多分ね。
あ、お前得意
だ、ウィンナーは買っていかない方がいい、どっちウィンナーはどっち
どうなんだろう、もう無理やり強制 撤去さ退去させられたから火起こしたら
でも入ってこれないわけでしょ。
そうだ、悔しかったよ、こういうのって
言ったら入って入ってこれますよ一応。
あれこれウムがウインナーを持ってかなかったっていうのはちょっと意外だね。
そうね、もうそこまで回んなかったですね頭ね。
チェアリングしてちゃ怒られるかって思ってて。
そうそうそう、そうでまあちょっと入院するっていう感じなんですけど、その最後にちょ最後一個だけその、
確かに尽きないですねこれ話が。
運ばれさっき言った運ばれてきた時に寄ってあの病院に行く途中に一人寄るっていうのが老人ホームみたいなとこ寄ったんですよ。でそこでかか老人がかかったその方をその連れてきて、あの一緒にその俺と一緒のバスっていうかそのバンでその人と行くことになったんですけど、その人寝たきりの人だったんですね、
うん、
運ばれてきたのが、で俺そのバンの、運転席の反対側の後ろ斜め後ろぐらいに椅子があってそこに座ってて横にでっかいベッドがあって、
あベッドも寝ながらも行けるんだ。
そうでそこのベッドにその次ピックアップした人乗せますって言われて、でベッド真横にあって結構圧迫感すごいなと思ってたら、その運んでるあの運送してくれてるスタッフの人が、これベッドもっと後ろに行きますからと言ってくれて、そんな圧迫感ないですよみたいな感じのことを言ってくれて、あそうですかっつって、で、おじいさんをピックアップしてそのバスに乗せたんですけど、もうなんていうの絶妙な位置に後ろにそのベッドが行ったんで圧迫感はないんですけど、もうおじいさんの頭がもう俺の真横に来るような設置になっちゃって、
同期の桜が
同期の桜が
先輩だけど
俺座ってる真横にその寝てるじいさんの頭があって、でもうほんと真横なの、もうここに
コントみたいな
これ笑っていいんだ
よ、ね、別にこれはいいですよ笑いや、コロナは大変だけどこれは別に
俺もう笑うしかないぐらいですよ本当。ずっとさそのおじいさんがこのなんていうの酸素吸引としながらさ俺の方見ながらさとか言ってくる、ね、
いやいや笑っちゃいけないんだけど
俺もしんどいけどこの人もしんどい、でもずっとこの目線を合わせてんのも変だし、これなんか後ろに行くからベッド大丈夫ですよって言ってくれた人もなんか逆にしてほしいしそれみたいなさ、顔とね、
足に
ね、まだね、ずっとその状態で車混んでる都内の道をさ30分ぐらい三茶から広尾まで俺ずっとおじさんの顔がここに、おじさんもなんか訴えかけてくるし俺に目線で
向こうからしても同期
だね、もう息子ぐらいの気持ちで見てる、向こうもあ一緒に息子が乗ってくれたんだみたいな感じで、
まあそんなもう状況で病院に来ましたっていうまずね
その人とは部屋は別に会ってないでしょ、
ねえねえねえ、
その後は会ってないですね、その
別れちゃった、
はいはい、そうです、
ちょっとねその同室の人の話も聞きたい
です
ね、
はい、ちょっと結構まだありますんでいろいろと話
ちょっと
ちょっと病室に行きましょうか、
ね、はい、はい